はい、今日は、ルカ2章41節から52節でございます。今日の話は今聞いてもらって大体みんな分かったんじゃないかなって思うんやけど、大体分かったよね、どんな話やったかね。イエス様が何歳やった？
12歳
ね。はい、で、今日のこの今41から52節を読んでもらったけど、これ一言で今日の話を一言で題名をつけるとしたら、みんな何て書く、か何てつける、名前、今日の話なんていうふうにまとめる、一言で。
イエス様迷子になった。
イエス様迷子になった。おい、これもいいですね。他にどうですか、まだありますか、今日の話を一言でまとめるなら。さあ、なんていうか、まとめる、子供たちも考えてよ、なんていう、今日の今の話一言でまとめる、これがニュースになって新聞に載るとしたら、バンってなんて書く。マーラはイエス様迷子になったって言ってくれました。他の人はなんて言いますか。
イエス様消えた。
イエス様消えた、やばいね、消えたのも後に汗とか書きそうですけど、他にどうですか、まだありますか、もう一丁、もう一人、
天才少年イエス。
天才少年イエス。なんか漫画のタイトルみたいですけどね。未来少年コナンみたいな。ちょっと古いですね。誰も分からんですね。今コナンって言ったら。
石田聞いてるだけの。
知ってる。知っとる未来少年
コナン。未来少年コナン。
あの名探偵コナンじゃない。
知ってるよ。
すげえ。
聞いたこと
ある。すげえ。ちょっと感動しました、
ね、ババが録音したから来なかと思って見たらめっちゃつまんなかった。
ああ、ババが録音して見たらもっちゃくちゃつまんなかったと、まあ、つまり名探偵コナンと思って見たんですね。未来少年コナンだったっていうね。はい、まあそういろんなねタイトルつけてくれました。今言ったように、あの聖書のねこういう風な話を読んだ時に、これ一言でまとめると、どういう題になるかなっていうのを考えてみたりするとですね、これ結構自分に一番、要するに一番自分の心に残ったことを大概みんなタイトルにすると思うよね。だから今友人が言ってくれたみたいに、イエス様消えた、消えたやん、おらんくなったやん、マーラもそうでしたね、迷子になったっていうところが一番心に残ったんやなっていうのがわかるし、それからジェシカが言ってくれた天才少年イエス、つまりイエス様はこの少年の12歳の時にもう天才やったっていうね、ことが一番頭に残ったっていうふうに分かってくる。で、これは結構ですね、自分の心に何が一番心に残ったのかっていうのを客観的に、要するに外側から見るのに役に立つ。だからね、聖書を読むときにこういうふうにね、今日今読んだところ一言で題名つけたらどうなるかなっていうのを考えながら読んでいったりすると面白いですね。で、あとね、同じ箇所、例えば今日の箇所だったとしても、今日読んでパッて思ったこととね、これ3ヶ月後に同じとこ読んでパッて思うことはひょっとしたら違うかもしれないです、ね、聖書っていうのは生きた言葉、生きた神様の言葉だよ。なので読むたんびに俺たちに一番伝えたいことっていうのがひょっとしたら変わるかもしれんわけよ、ね、その時の自分の心の状態とか、その時の周りの状況とかによって一番バンって響いてくることが違うかもしれん。なので聖書はね、一回読んで、ああよかった、面白かったで終わりじゃなくて、同じ話であったとしても何回もね、時間を空けて違うタイミングで読んでみると、これはかなり大事です。なのでぜひですね、皆さんやってみてください。はい、で今日はですね、今大体2つのことをみんな言ってくれましたですね。イエスは迷子っていうのはキーワードになるかな。そしてもう一つ天才、まあ天才っていうのもね、すごい面白いですけど、大丈夫ですか、天才っていうのは、まあ要するにものすごい頭が良かったってことよね。そういうことですね、みんな驚いていたっていうぐらいだね。あともう一つね、あったんですけど、それは後で話をしたいと思います。大丈夫ですか、そこ。はい、今日テックチームがえらい賑やかしいですけどね。はい、この中でじゃあ質問したいんですけど、お父さんお母さんとどっかに出かけとってはぐれて迷子になったことある人、手挙げて。ほら、みんな大体何かかんかあるよね、あるよね。でそんな時に、ちょっと思い出してほしいんですけど、どんな気持ちやった、迷子になってどんな気持ちがした、教えてほしい、どんな気持ち。どうやったんですか、言って。 どうやった、迷子になった時の気持ち。
怖かった。
怖かった。おい、他に
焦る、
焦る、そりゃ焦るよね、やばってね。他にどうですか。
いつ帰れ
る、いつ何
いつ帰れる、
あ、いつ帰れるやろかと。あーね、このまま帰れんやったらどうしようかと。はい、今日はデパートで一泊かみたいなね、あそこにフランスベッドの展示コーナーがあってあそこで寝るかみたいな、ないですか。はい、他にどうですか、まだありますか、どんな気持ちがした。その大体不安とかね、焦るとかね、いつ帰れる、まあそうですね、怖いとかね。お父さんとお母さんからやっと離れられてよかったって思う人いますか。いませんね、そんな人はね。多分迷子になるっていうことは、迷子っていうぐらいだから自分がどこにおるかわからん、いやどうやって帰っていいかもわからん、そういう状態やろ。で、困るわけですよ。で、お父さんとお母さんと、でもみんなはちゃんとまた巡り会えたんよね。ね、だけ今ここに一緒にこうやって座っとんやろうと思うんやけど、そうじゃなかったら多分今もう井筒屋で寝とるかもしれないね。で、今度はね、もう一つ思い出してほしい。お父さんお母さんが見つけてくれた時、いや、もう一回会えた時に何て言ってくれた、どんな風に反応してくれた、それを思い出してほしい。で、教えてほしい。で、迷子になっとった自分を見つけたお父さんとお母さんの反応はどんなんやったか、これ教えてほしい。どんなんやったらいいの。どうですか。
嬉しくて泣いたよね。
嬉しくて泣いた。お父さんお母さん泣いた。
いや、じゃあ自分
が、あ、自分が泣いた。お父さんお母さんどうやった。
お父さんお母さん、
うん、
もちろんよかった
。あ、よかったち言った、うん、あ、なるほど。他に
ど
う。
ど
こ行ったですか。
怒られた。
怒られた。怒られた。なんで怒られた。
なんで離れて
しまった。
ああ、なんで離れてしまった。ちゃんとついてきとかなっちゃらないかと。なるほど。他に怒られた人いますか。怒られた。怒られたんよね。見つけてもらったのにって。自分もありました。はい。自分迷子になって見つかった時に。あ、 あんたよかった、見つかってよかったって言ってくれるんかと思ったら、あんた何しよんねんっていう何しよんねんって言われてもですね、人は迷子になって困っとったわけなんですよ。だから何しよんねん、怖かったよ俺は、寂しかったよ、心細い、もう何しよんねんってね、あれが今でもですね、心に深い傷になっているかどうかは分かりません。多分そんなことないと思いますけど、あ、そうか、母ちゃんおるんやね、やば、ちょっと今、はい、大丈夫ですよ、あれで強くなりました。はい、ひっついとかんと。いや、でもね、うちの場合また特殊でね、事情が、うち親が両方と目が悪いんですよ。だから目が悪い人についていかん方が悪いっていうのはあるんですよ。そうでしょ。だって目が悪い人から離れたらその人たちは探すことができんかもしれんわけやろ。だけど俺がちゃんとひっついていっとかんと、これね、俺のせいやんってなるわけよね。なので、うちの場合ちょっと違うんだけどね、そんなこと考えながら今日の話をロッキーは読んでいました。で、一つね、大事なところがあって、果たしてイエス様は迷子になってしまったのか本当にっていうことです。どう思う、みんな。今言ったのから考えたらよ、子供が親から離れ離れになってしまって、今俺さ、すごいヒントの言葉言ったけど気づいたかな。自分がどこにおるかわからん、どうやって帰ったらいいかわからん、何をしたらいいかわからん、これが迷子の状態や。でもイエス様はどうやった、迷子やった。違うよね。これめちゃくちゃ今日のポイントなんですよ。今日のポイント、イエス様はお父さんお母さんと離れ離れになったのは確かにそうなんよ。やけどイエス様は自分がどこにおるかわからん、ね、この当時は Google マップとかなかったから、ちょっとスマホを開いて確認したら青い点がブンって出てきて教えてくれる、そんなのない。やばい、俺どこにおるかわからん、お父さんお母さんもどっか行ってしまって、あ、ちょっと家に帰る道もわからん、うわやばい、焦る、キャー泣くみたいな、そういう状態じゃなかったってことだね。なかったんですよ。でイエス様は何しよったの。何しよった。
勉強しと
る。何？
勉強
しよった。あ、勉強しよった。あ、まあ、勉強中か。
先生の質問。
先
生たちと聞きながら質問。
はいはいはいはい。先生たちとやり取りをしよった。うん、ね、質問をしてみたり答えをしてみたりとか、いろいろやり取りをしよったっていう話なんよね。うん、でしかもどこにおったしか言った。
神社。
神殿よね、うん、神殿じゃ何するとこ、そうやろ、神様を礼拝するとこなんですよ、ね、で本当は神様は宇宙の作り主やから、そんな神殿とかこの部屋に入っときますとか、そんな小さくな小さくなりませんっていう感じだから、神様を礼拝するためには別に特別な場所に行かんでもいいんやけど、でもユダヤのこの時代っていうのは神様を礼拝する場所が欲しいって言ってみんなは、願っとったよね。で神様はおー、そんならそこまで言うなら、作ったらいいやねんかいって言って作らせてくれたっていうのが神殿っていう。だから神殿におったっていうことは神様を礼拝する、まさにその場所におった、神様と一緒におるための場所におったっていうことだよね。なのでイエス様は実は迷子にはなってなかったんですよ、ね、イエス様はもう完璧に自分がどこにおって何をしとって何のためにそこにおるかとか全部分かっとったっていうことよね。これはすごいことですね、ここで分かるのはイエス様は俺たちからはぐれて迷子になって途方に暮れるようなことはありませんということ。イエス様はいつでも絶対に自分がどこにおって、自分が何のためにそこにおって、自分が何をしよってで、どうやって帰っていったらいいかとか全部分かっとう状態、ね、なんでかって言ったらイエス様は丸々だから。さあ丸々なんでしょう、神様よね。神様なんですよ。イエス様は神様なんよ。だからひょっとして迷子になってあの人またおらんことになったからもうどこ行ってしもたんかねとか言う、俺たちがそういうふうに思ったとしてもそれはイエス様が迷子になったんじゃなくて、むしろ俺たちの方がイエス様からはぐれてしまってるっていうこと。これ大事です。だから自分基準に考えるのかイエス様基準に考えるのかで変わってくるよね。イエス様基準から見たらあんたたちどこ行っとんねんって、人が、ここにおるっちゅうね、そのつもりなのに勝手に帰ってしもうてからっていう風になっとうわけ。ところが俺たちから見たらもう帰るちゅう分かっとんねんから、またどっかこっかもうほやーってしてからもうあの出店のあの焼きリンゴじゃなくてイカのね焼いたのかなんか焼き鳥かなんかしなきゃもうたおいしそうやなって見よってぼーっとしてからくっついてきたら何しよんかってなるのは俺たちの基準から見た時だよね。でもイエス様はそうじゃない。イエス様は分かっとった。でしかも神殿におった、そしてイエス様は自分の言葉で言っとるよね、自分が父の家におるっちいうことなんで分からんやったんですかって。へ、イエス様の父、まあ父さんよね、父さんの家っちゅう、あれでもマリアとヨセフがイエス様の両親やったらイエス様の父さんってヨセフじゃないのってみんな思う。だから父さんの家って言ったらヨセフの家に普通帰ると思うやんね、うん、なのにイエス様はそこじゃなくてこの神殿におるときに私は父さんの家におったんですよって言って、これどういうことと思うみたいな。イエス様の父さんってさてズバリ聞きますけど誰でしょう。じゃん、
やっぱ
あ
イエス様のお父さん、
あ、
地上の、
うん、
神様
いやだいはい、そうです。イエス様のお父さんは天のお父さんです。つまり神様ですね。聖書が言う神様、アッバね、アッバ天父ですね、
うん、
はい。だから天のお父さんの家におったんですよ。この家が私の家なんですよ。つまりイエス様は人間やし、もちろんマリアとヨセフの間に赤ちゃんとして生まれたんだけど、でもイエス様の天のお父さん、イエス様の出所、イエス様の本当の元の元はどこかっていうと天の神様、天のお父さんなんですよって。これ大事なことなんですよね。これはめちゃくちゃ大事なことです。今日の話で一番大事なのは何って言われたら、多分ロッキーだったらこれを言う。今日の話を新聞記事にまとめて題をつけるとしたらね、もちろんイエス様迷子になるでもいいし、天才少年イエスでもいいと思うんだけど、ね、ロッキーが今日もう一つみんなと確認したかったのはイエス様のお父さん身元判明っていう風にするんじゃないかなと。ね、身元が分かった、はっきりしてくれたよ、ね、イエス様はそういうふうに俺たちのこの世界で生まれてくれたんだけど、でも本当は神の一人子ですよ。 天のお父さんの一人よですよ。だから迷子になったり、自分の居場所がわからんくなったり、自分がなんでそこにおるかわからんくなったり、自分が何をしよるかもわからんくなったりとか、そういうことは一切ないんですよ。これは心強いよ。だってみんなイエス様信じとる人多いでしょ。イエス様信じとってよ、信じとるイエス様がさ、時々あら俺今日なんでここに来たんやったかねとか言われたらさ、困るやろ。俺たち時々あるよね。時々あります。特に、地上の年齢が増えてくると、立ってですね、ある部屋に入ってきたんだけど、ふとね、あらなんで今ここの部屋に来たんやったかな、
何しに来たね
って思うんですよ。そうで、どう考えても思い出せんから、もう一回最初のとこまで戻って考えるとかね、よくあります。それとか、それとか、探し物をしてですね、メガネがない、メガネがない、メガネがない、部屋中探し回って、やっと見て、自分実はかけ取ったっていう場合もあるけどね。でも その時は本当にかけてなくて、どこに置いてるか分からない。で、一生懸命探して、やっと見つけたって、思ってですね、ところが車に乗る時に玄関で何かのあれでふっとメガネを外して玄関に置いて、そのまんま家を出てきてしまうとかですね、そういうことがあったりして、だから俺たちの心っていうのはすぐねピョーンって飛んでしまう。俺たちの頭脳っていうのはふって忘れてしまったりする。なのにイエス様は絶対そういうことないよ、いつでも頼れるよね。もう朝でも昼でも夜中でもね、ちょっと今眠い気ごめん覚えきらんとかじゃなくて、いつでも OK ですよ。いつでもイエス様は神の子一人子ですよね。だから頼れるんですよっていうことが、今日の一番のメッセージじゃないかなと思います。他にもまあいろいろあるんやけどね、一番大事なのはこれで、あともう一つおまけに、今日は実はですね、すごい、面白いことを紹介して終わろうと思うんだけど、今日の出来事が起こったタイミング、時間の流れ、今タイムラインっていう言葉がよく出てくるようになりました。英語でタイムラインって言ったら、時間軸のことを表すけど、もう一つは年表っていう意味もあるよね。つまり起こった順番に物事を書いたっていうことですね。で、今日のルカさんの書き方もそうでした、ね、まず最初に出てきたのが何のお祭りの時やったって書いてあったか、みんな覚えてますか。杉越よね。杉越のお祭りに行ったんよみんな ね。これ覚えておいてください。いい、杉越のお祭りに行った。そして帰りに、1日分ぐらい道のりを行った時にイエスがおらんやないかって気がついた。え、だってあれ一緒に来よったら、あんたと一緒におったやろ。いや俺知らんよ、お前と一緒におるって思ってる。え、私も知らんよとか言い出して、みんなで大事になって探し出すんですよ。あれ面白いね、大体夫婦って相手のせいにしますよね。で、とにかく探し始めて、おらんって気づいて、そしてイエス様が見つかるまで何日かかった。3日かかったよ。つまり3日間イエス様がおらんかった、消えとった。いい、覚えとってよ。杉越の後に3日間イエス様がおらんくなって、そして3日後に見つかった。さて、その時イエス様はどこにおったって言った。もう一回聞くよ、さっき聞いたけど、どこにおった。神殿。つまりイコールイエス様の言葉を借りるとどうですか。父さんの家やろ。これみんな分かりますか。なんかのなんかと同じじゃない。ウェイ、ね、杉越3日経って消えてね、杉越があった後3日消えて3日後に出てきた。しかもそれは天のお父さんの家におったって、これ実はですね何かを表してるんですよ。杉越の祭りっていうのを知らん人のためにちょっと紹介すると、杉越っていうのは昔々にイスラエルの人たちがエジプトに、奴隷として暮らしていた時の話で、この時に、エジプトの王様ファラオってねいますよね。で、その時のファラオがめちゃくちゃ頑固な人でですね、もう神様からですねモーセっていう人が使わされて送られてきて、イスラエルの人を、イスラエルの国に帰らせてくださいって言ったのに、この王様はですね、いやそんなんできん、あいつら帰らせられんって言ってですね言い張ったんですよ。で、言い張ってですね心を変えなかったんで、10回も もう大変な災害が起きた、ね、で最後の最後10回目に起きた災いがなんとですね、エジプトの国中の、一番上の男の子が殺されますよって、むちゃくちゃやばいよね。でだけどイスラエルの人たちは特別なお知らせが来ましたね、モーセから神様から。でイスラエルの人たちはどうすればいいかっていうと、子羊をね殺して、その血を家の入り口のあの柱と鴨居ってこう横にあるやつね、あそこにペッペッって塗っとったら、その血がついてる家は通り越していきますよ、過ぎ越していきますよ。だからそこに家にいるそこの家にいる男の子は死ななくて済むんですよ、助かりますよ、救われるんですよっていうことが起こったんです。で今のキーワードあったやろ、子羊って出てきたでしょ。これでピンときた人はすごいね。子羊って、新約聖書で子羊って言ったら誰よ、
イエス様
やろ。イエス様の要するに血が流された、これが過ぎ越しっていうお祭りとリンクしとるんですよね。だからこの過ぎ越しの祭りやったっていうのは十字架で起こることを表していた、ね、十字架で起こること、イエス様が十字架で起こること、そして3日間おらんごとなった、会えんごとなった。これはイエス様が十字架で死んだ後に葬られる、墓に入れられるっていう、お墓に入るのが3日間やったよね。そして3日後に会うことができた、つまりまた生きている姿を見ることができた、これは復活したっていう出来事を表す、出来事。しかも復活してどうしようってなんか、ただテレーとして座っとったんじゃなくて、天のお父さんのところに帰っていったんですよ。天のお父さんの家におるんですよ。今は永遠の体を持つ人となって生きてるんですよっていうことを表してるんですよ。すごいよね。あのみんな難しい言葉で、小説とか映画とかで、ね、今から起こるでっかい出来事を少しだけヒントみたいにして出す仕組みがあるんだけど、それ知ってますか皆さん、日本語でなんていうか知ってますか皆さん。日本語で伏線っていうのかな、伏線っていうのかな、あの伏せるっていう字に線って書くんですよ、うんうん、つまり、この出来事ヒントですよ、ね、ヒントなんですよ。そういう出来事が実はですね、聖書の中にいっぱい出てきてる。今日もその中の一つ。すごいよね。だから聖書っていうのは誰かが適当に書いた物語とかね、神様が気ままに、あもう今日はもうこんな天気やけこういう風にしようとか、で明日はあもう昨日はこんな風にしたけど今日はちょっとなんかもう歯がいいけもうこんなのいや変えやめてもう変えようとかミスケーンとか、そんな風にして書いたもんじゃないんですよっていうことを言ってるよ。だから何十年も前から、いやもっと前、何百年も前からイエス様来るよ、来てくれるよ、そして、人間の罪を許すために来てくれるんよ、そのためにこうこうこういうことが起こってこういうふうに生まれてこういうふうなことが起こってこういうふうに死んでこういうふうなことって全部書かれてあったんよね。でそれがその通りになったっていうのを見るときに、俺たちはあこの神様って本当に本気で言った通りしてくれるんやっていうのが分かるやん。俺たちは人との信頼関係を築くときにどうやってその人を信用するようになるかっていうと、その人が言った通りにちゃんとするかどうかっていうことです、ね、それを何回も何回も見ていくうちに、あこの人は本当に信用できる人なんやな、ね、ちゃんと明日の運動会来るけんとかさ、あこれこれコーチあるけんとか、ね、これこれは自分がしとくけんとか言ってくれたことをちゃんとしてくれる、それを何回も見ていくときに俺たちは信頼ができるようになる。神様も一緒です。俺たちに何回も何回もほら見てごらん、私はこういうふうにするよって言ってからそのことをしてくれる、でその通りしてくれる、これを何回も見ていくときに、あこの神様って本当に信用できるんや、本当に言ったらその通りしてくれるんやんっていうことが分かるようになるよね。そしてそういう信頼できる信用できる相手がおってくれたらいつだって安心ですよ、安心ですよ、ね、人間なんで不安になるかっていうと信用ができなくなるからです、ね、今もコロナのことで不安に思ってる人がいっぱいいます。なんで不安なのか、それは本当に大丈夫なんやろうか、今出かけて大丈夫なんやろうか、安心なんやろうか、ね、 人がここにいっぱいおるんやけど、ここに入っていって大丈夫なんやろうか、ね、信用ができない、信頼ができない、移ったらどうしようか、移るんやないやろうか、信用ができない、だから不安なんですよ。でもこれをもし大丈夫、絶対大丈夫っていうことが何らかの形でインプットされたらどうなるかって言ったら安心になるんよ。そんな風に聖書の中にもイエス・キリストっていうのは神様が本当に言った通りに全部その通りしてくれるよっていうのを一番分かりやすく表してくれる人なんですよっていうのが何回も出てくる。だから今日の話もその中の一つですよ。そしてこういうのを見ていくときに、あ、そうなんや、イエス様っていうのは絶対いつでも信用ができるんやっていうのを俺たちが分かるため、そして俺たちが分かってどんどんどんどんイエス様を信用して、そこから安心をして生きていくためですよ、ね、そしてイエス様に頼り続けるためですよっていうね、そういうことが今日の中に込められたんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、他にもさっき言ったけど、他にもいっぱいね、ここから学べることあると思うんやけど、今日はここまでにしたいと思います。今週からもね、みんな、ますますこのイエス様を知って、そしてイエス様がどんだけ言った通りしてくれるかっていうのをもっともっと見て知って聞いて、そして味わってイエス様を信じれるようになっていけたらいいなと思います。じゃあ最後お祈りをします。イエス様ありがとうございます。イエス様が信じられない存在じゃなくて、信用できる、信頼できる存在でいてくれること、本当にありがとうございます。俺たちのためにここまでして分かるようにしてくれました。人間になって、しかも赤ちゃんになって生まれてくれて、そして12歳なのにこうやってお父さんの家にいたんですよってはっきりとそれを分かっていた。これは12歳なのに並外れた知性を持っていたからとか、そんなんじゃなくて、イエス様がまさに神様の一人をそのものだったからこその出来事です。このことを読むときに、俺たちはイエス様はいつでも信頼できるんだっていうことが分かります。そしてまたイエス様があの恐ろしい十字架にかかって、そしてあの真っ暗な墓の中に3日間葬られて、でもその後死の力に打ち勝って3日後復活して、神様のあの家に住んでくれて今も生きてくれているっていうことの、その予告編みたいな話でした。それによって俺たちは、ああ、これもあの十字架と復活の出来事を私たちに、ヒントとして教えてくれとったんやな、イエス様はやっぱり、俺たちに今から起こることを少しずつ教えて、本当にそうなりますよ、教えてくれとんやな、そうやってイエス様の愛を感じ取っていくことができるように助けてください。いろんな声が、いろんな情報がもう乱れ飛んでいる今の世の中、本当にどこに安心を求めていいのか、みんなわからないで困っています。みんな不安の中で本当に心配しながら生きていると思います。でもそんな中にあって変わることなく、俺たちに信じてもいいよ、絶対大丈夫よ、いつも声をかけてくれるイエス様、ますます信じさせてください。ますます声を聞かせてください。言葉を教えてください。ますますついていかせてください。これから始まる1週間、明日からの1週間もみんなの毎日がイエス様の祝福で溢れますように、このお祈りを感謝を込めてイエス様の前で賛美をしながらお捧げをします。アーメン。ありがとうございました。